はい、ということで、ちょっと1週間ねお休みをいただいたのでちょっと久しぶりのね感じがしますけれども、今日からですねマタイの福音書15章に入ります。前回14章のね最後のところを読みましたけれども、今日から15章に入っていきたいと思います。当時、パリサイ人それから立法学者たちと、イエス様とのこの間にはですねすでに大きな溝というかね対立が生じていました。14章のね最後のところでこれからいよいよこのパリサイ人立法学者とこの生ける神の言葉であるイエス様とのこの最後の対決というんですかね、戦いが始まっていくっていうようなねことを少しお話しましたけれども、まさにそのパリサイ人立法学者たちとこのイエス様のこの摩擦がですねいよいよ激しくなっていく、そういう場面ですね。で、もうちょっと皆さんお忘れになったかもしれませんけれども、少し前にね、特にこのマタイの12章のところに、記されているんですが、この安息日をめぐる論争っていうのが以前ありましたよね。安息日にイエス様がこの人を癒すということに対して、それが立法に違反しているかどうかっていうことでね揉めたことがありました。そのことがマタイの12章に記されているんですけれども、この安息日をめぐる論争ではですねこのイエス様の殺害、どうやって滅ぼそうかって書かれてますけれども、イエス様のこの殺害をですね企てるほどにこのパリサイ人立法学者たちのイエス様に対するこの憎しみっていうものはもう頂点に達していたわけです。しかしですねイエス様を追い詰めて、そして裁判で死刑にするほどの決定的なこの証拠というものはですねまだ彼らは掴むことができずにいたわけですね。だからこうやきもきしながらイライラしながらなんとか、そういう思いで、イエス様を見張ってきたんだろうと思うんです。で今日の聖書箇所に登場するパリサイ人立法学者たちはわざわざエルサレムからやってきたということが記されていますよね。エルサレムからやってきたということはですねおそらく彼らはその集団の中でも、パリサイ人とか立法学者という、ね、グループのそのグループの中でも特に上位っていうんですかね上の者たち、優秀な人たちっていうんでしょうか、よりこの専門的な知識を持った、エリートといいますか精鋭たちだったんだろうなと思うんです。エルサレムから来たっていうことですから、そして、おそらくイエス様をですね今度こそ論破して、そして貶めてあわよくば、宗教裁判にかけてですね、死刑にまで持っていくといいますか、そのために派遣されたそういう者たちであったんじゃないかなということが考えられます。そんな風にしてこのパリサイ人立法学者たちがイエス様のところにやってきたわけですけれども、早速ですね彼らはこのイエス様の弟子たちがパンを食べるときに手を洗ってないっていうことをこう目ざとくこう見つけるわけですね。そこに目をつけて、言うわけです。イエス様イエス様あなたの弟子たち昔の先祖たちの言い伝えを守ってませんよ、犯していますよ、早速指摘をするわけですね。ちなみに皆さんはどうでしょうね、ご飯食べる前に手を洗いますか、ちゃんと手を洗ってから、ご飯を食べますかね、それとも洗わないで忘れちゃうっていう人もいるでしょうし、わざと洗わないっていう、人もいるかもしれませんね。もう手なんかやたら洗うとね、もう大事なもう菌まで落ちてしまって、ちょっとぐらい汚い方が免疫がつくんだなんていうような人もたまにねいますけれども、でも最近はこうコロナ禍が始まってからはね、やっぱり手を洗うっていう人は増えたんじゃないかなと思うんです。外に行って帰ってきたらこう手を洗う、ご飯の前にねこう手を洗うっていう人が増えたんじゃないかな。思うんですけれども、でもここでこのパリサイ人立法学者たちが指摘しているのは、そういったですね衛生面での 問題ではないんですね。あ、イエス様の弟子たちが手を洗わないで食べた汚いって、ね、汚らわしいって、そういう衛生的な意味で彼らは言っているんでは実はなくて、もっとですね、これは宗教的な意味、宗教的な問題として彼らは指摘している、取り上げているということを私たちはまず念頭に置く必要があります。まあ、皆さんはね、どんなふうに手洗いますか。まあ、多くの人はほとんどおそらく石鹸とかね使うと思うんで、石鹸を手につけて、まあ、ゴシゴシこう表も裏もこうよく洗って、そして、蛇口の水を出してこうジャージャージャージャーきれいにね、流すだと思うんですけれども、そんな洗い方をですねパリサイ人の前でしたら怒られますね。もうそんな洗い方は言語道断です。まずですね、彼らの言う手の洗い方っていうのは、まず使う水の量から決まりますね、決まってます。まず使用する水の量は、卵の殻に入る量の1倍半。ね、卵の、ね、殻、半分か全部か分かりませんが、卵の殻に入る水の量の 1.5 倍、こう決まってるんですね。で、それをですね、まず、指の先からこの手首にかけてですね、こうたらーっとこう流すわけです、ね、でこっちの方まで来ていけない、手首からこうパロパタッと落とすようにする。そしたら今度手を下に向けて、今度はこの手首のところから指の先に向けてまた水をこう垂らして流すわけですね。で最後に片方ずつですね、この反対の手で拳を作って、それでこう、まあ、こする、こうこするわけですね。これで、まあ、完了といいますか、これが正式な、手の洗い方なんです。でこれをですね、当時の、まあ、厳格な人はですね、食前だけじゃなくて、食事の間もこの料理のお皿が変わるたびにですね、こうやって手を洗ってたって言われてますね。だから食事にすごい時間かかりますよね。パンを食べて、じゃあおかずを次食べようかと思ったら、また卵の殻のいっぱい、1.5 倍持ってきて指からこうかけてですね、いちいちやって、そしてまた他のものを食べるときはまた同じことやって、手を洗ってね、厳格な人は食事をしていた。だから、1回食事をするのにね、1時間2時間ぐらいかかったんじゃないかと思いますけれども、まあ、厳格な人はそこまでやっていたわけですよね。それが、まあ、今日の箇所で言っているこの手洗いの実は内容なんです。でもそれは彼ら自身も言っているように、昔の先祖たちの言い伝えであって、聖書に記されているわけではないんです。聖書の創世記から黙示録までどんなに一生懸命調べても、手を洗う水の量は卵の殻に入る 1.5 倍だとか、指の先から手首のところに雫を垂らしてなんていうところは、聖書どこを読んでもそんなことは書かれていない。これは先祖たちが言い伝えてきたことなんですね。でこの食前の手洗いに関してはですね、おそらく祭司たちが会見の天幕に入る際に水で洗うように命じられていた。確か出エジプト記のところだったと思います。ちょっとごめんなさい、何章か忘れましたが、そのように記されているところがあるんです。これは聖書に書かれているんです。会見の天幕に入る前に祭司は水で体を清めてから神様の前に立たなきゃいけないって、それはちゃんと書かれているんですね。でそのことがおそらくは拡大解釈されたものではないかなというふうに思われるんですが、まあ、そういったこの先人たちの先祖たちのいわゆる聖書解釈、聖書その言葉どういうふうに解釈したか、まあ、その教えをもとにしたこういうルールや規則をですね、口伝律法、口で伝えると書いて口伝律法というふうに、実は言うんですね。でそして当時は実はこの聖書そのものよりもむしろこの口伝律法の方が人々の生活、信仰生活の中心だったんです。そして律法学者っていう言葉が聖書に何度も出てきますけれども、律法学者というのは、まあ、私たちが 立法の専門家っていうと聖書をよく知っているっていうイメージですよね。聖書を正しく理解してそれを分かりやすく人々にこう説明して伝えるのが、まあ、立法の専門家、立法学者の務めだろうと私たちはイメージするんですけれども、でも当時のこの立法学者っていうのは実はこの公伝立法に精通している人を主に指す言葉だったんですね。どれだけたくさん、ものすごくたくさんあったわけです。1日安息日に何歩歩いていいかとか、安息日にこれは仕事だからダメだけどここまではしていいとかですね、もうすごく細かく公伝立法というのがあったんですけれども、それを事細かく全部暗記していて人々にこう言うことができる、指摘することができる、そういう人たちを立法学者と呼んだ。だから必ずしも立法学者っていうのは聖書そのものに、精通しているというか、それをちゃんと正しく理解して分かりやすく人々に教える、そういう人たちでは実はなかった。まあそういう人もね、中にはもちろんいたと思いますが、どちらかというと、この公伝立法を中心としたことを教える、まあそういう人たちであったわけです。で、イスラエルの人たちがですね、どうしてそんな風になってしまったのか。どうしてこんなに細かい、聖書に書かれていないことにまでこだわるような、そういう信仰生活というの、宗教的なそういう生き方というかね、そんな風になってしまったかというと、まあ、それはちょっと歴史を振り返ってみないといけないんですね。でなぜ彼らがそんな風になってしまったかというと、それはバビロン捕囚以降そういうことが始まったという風に言われてますね。まあ、イエス様がこの地上に生まれるどれぐらい前になりますかね、400年とか500年近く前になるでしょうかね、かつて南ユダ王国というのが ありましたけれども、南ユダ王国が新バビロニア帝国という、ね、大きな、帝国に滅ぼされてしまう。でその時にユダヤの人々はみんなバビロンに捕囚として、連れて行かれてしまうわけですね。そこでまあ70数年、彼らは過ごすことになるわけです。でそれは彼らにとってものすごく辛い時期だった、ものすごくもう屈辱的で二度とも味わいたくない、まあ、そういう経験だったわけですね。で彼らはなんでそんなことになってしまったのかっていうことをいろいろ考えたんです。でその原因というのが、あ、自分たちが神の言葉に従わなかったからだ、神様の言葉に従わなかったことが原因なんだっていうことにまあ気づいた。そして彼らは本当に心から悔い改めたんですね。そして二度とそういう同じ目に遭わないように、同じ失敗を繰り返さないように、今度こそは神様の命令、神様のこの御言葉、言葉にもう忠実に生きようって心を入れ替えて決心したんです。そこまでは良かったんですね。ところがですね、いつの間にか何年かこう時が経っていく間に、いつの間にか聖書の言葉をすごく以前よりも重んじるようになったってことは良かったんですけれども、その聖書のいつの間にかその聖書の御言葉そのものよりも、それを解釈する人間の教え、それを解釈する、まあ、立法学者とか、長老とか祭司とかですね、まあ、当時の人たちみんながおそらく文字を読んだり聖書を手元にあったわけじゃないと思うんです。だから、街道とかに行って教えてもらうしかないわけですよね。ですからその聖書を解釈して教える人間のその教えが、解釈が聖書本文そのものよりも権威を持ち始めてしまった。でそれはやがていわゆる先祖たちの言い伝え、先ほど言った公伝立法というものになって、まあ、ある意味聖書以上に、聖書そのもの以上に神格化されていってしまった。そして自分たちの解釈、教えを絶対化してしまった。そしてその善悪の基準に基づいて、聖書そのものの善悪というよりも自分の解釈に基づいたその善悪に基づいて、人をですねこう裁くようになっていってしまった。でそんな彼らの姿っていうのは、私たちにエデンの園のあの出来事を思い起こさせるんじゃないかなと思うんですね。エデンの園でアダムとエバは善悪の知識の木の実を食べましたよね。 そして神のようになろうとした。自分で善悪を決めて、自分で人を裁いて、あるいは神をも裁いて、自分が絶対正しい。まさにこの聖書の御言葉を最初は守ろうとしたんだけれども、だんだんだんだん自分のその解釈の方が権威を持ってしまって、自分の中にあるいわゆる善悪が基準になって人を裁いていく。まあ、それはまさに罪人の姿そのもの、善悪の木の実を、ね、食べてしまった人間のこの DNA の中に組み込まれてしまったこの呪いっていうんでしょうかね、なのかなってことをね、こう彼らのその姿からこう思い起こさせられるというか、ちょっとこう考えさせられるところがありますね。でイエス様はそんな彼らに、あ、ごめんなさい、カメラがちょっとおかしくなりました。でイエス様はそんな彼らに対して、彼らの教えこそ神の言葉を無にしているというふうに反論します。3節から読みますね。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって、私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。イエス様はかつて、私よりも父や母を愛する者は、私にふさわしいものではありませんと言ったことがありました。確かに神様を何よりも第一にするということは、これは間違いではありません。そして時にはこの家族とかね、親類に対する義理とか、まあ、最近の流行りの言葉で言えば忖度っていう言葉もありますけれどもね、気遣いですかね、そういう義理とか忖度とか、そういったものが場合によっては私たちの信仰の妨げになってしまうことも時としてはあるというのも、まあ、事実でしょう。でも神様を愛することは人を愛することを妨げたりはしない。神様を愛することが人を愛することを妨げるというか、障害にはならないということをね、私たちは今日心に覚えたいと思うんです。なぜならば両親を敬うこと、まあ、イエス様のこの今日の話から言えば、両親を敬うことや支えるということは、それは間接的ではあっても、それは神様の戒めを守るということであり、間接的であってもそれは神様を愛するということにつながっていくからです。で、両親だけではありません。相手が誰であろうと、その人を敬うこと、愛すること、必要であれば救いの手を差し伸べるということは、それは神様を愛するということに他ならない。それは対立するものではないんですね。マタイの25章34節34節に次のように記されています。ちょっと画面に出ませんけれどもね、開ける方は開いていただいて、開けなくても私もお読みしますので聞いていただけたらと思います。マタイの25章の34節から40節です。こんなふうに書かれています。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見て お尋ねしましたか？すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。ちょっと長かったですけれどもね、有名な御言葉なんでね、皆さんもこの御言葉心に覚えていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、人を敬うこと、愛することと救いの手を差し伸べるということは、それは神を愛するということにつながるんですね。それはそれこそまさに神を愛すること、神を信じる者たちの姿なんです。で、このことからね、誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものを持って父や母を尊んではならない、あるいは尊く必要がないってね、いうこのいわゆる先祖伝来の教えっていうのは、一見ですね、一見神を最優先にしているように見えますけれども、でもそうじゃない。それは神様を愛し第一とする心から出たように見せかけているけれども、本当はそうじゃなくて、むしろ聖書が教えている、聖書に定められている両親を敬うこと、両親を保護すること、あるいは扶養することのこの義務というものですよね。それを回避するために拡大解釈されたものだということがわかると思います。本音を言えば、自分のお金を両親のためには使いたくないってことですよね、自分のお金は自分のために使いたい、あるいは、祭司とかですね、そういう宮に使える人たちから見れば、そのお金はむしろ献金として捧げてもらった方が、自分たちの懐に入れてもらった方が本音としては嬉しいから、だから、こういう理屈をつけてですね、両親のために使わせない、それが本音ですよね。でイエス様はもうそれを見抜いておられた。イエス様はそんな彼らを偽善者というふうに呼びました。偽善者。7節、偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから、ね、そんな風にして、神様あなたのために、あなたを一番大事なのであなたのために捧げますなんて言われても、神様ちっとも嬉しくない。それが本心じゃないことが分かってるからね、そんなことでも無駄だって神様おっしゃるわけですね。皆さんはこの今日の御言葉を読んで、どんなことをね、皆さん思うでしょうか。僕は時々ですね、自分の中にもこの偽善者がいるということにね、愕然とすることがあります。自分の中にもこのイエス様と激しく対立したパリサイ人、律法学者たちのようなこの偽善が自分の心の中にもあるということに、時々こう直面して気づいて、それを見つけてですね、愕然としてしまうことがあるんですね。まあ、こんなことを言うと皆さんつまずいてしまうかもしれませんけれども、あるんです。毎週ね、御言葉をこういうふうに取り継がせていただいてますけれども、じゃあ果たして自分がこう語らせてもらった御言葉の通りに、じゃあ自分は生きてるだろうか、生きようとしてきただろうか。皆さんに聖書からいろんな励ましをね、伝えて、こんな風にいきましょう、皆さんにこうね、自分を語らせていただきながら、果たしてじゃあ自分自身はどうだろうかと思うときありますね。またパリサイ人や律法学者たちのようにですね、相手の間違いを指摘するために、あるいは自分を正当化するために、自分が正しいんだっていうことを相手に証明する、分からせるためにですね、御言葉、聖書の御言葉を利用したことはかつてなかっただろうか、いや何度かそういうことがあったんじゃないだろうか。 まあ、教会のいろんなことでね、意見の違いとかそういうこともあるでしょ。そういう時に真摯に向き合うんじゃなくて、でも聖書のここではこうみたいなね、それ本当に御心と思って分かち合うならいいんですけれども、なんか自分を正しく見せたい、相手は間違ってる、ね、そういうふうに言わせたい、なんかそういう気持ちが心のどっかにある中で、そういう気持ちでね、この御言葉を利用したことがあったんじゃないか。まさにパリサイ人、律法学者たちと同じことをしています。まあ、そんなふうに、まあ、正直なところを言えば、自分のこの内面を探れば探るほど、まあ、恥ずかしい気持ちになるというかね、決して自分は今日の聖書箇所に出てくるパリサイ人、律法学者たちはなんてひどいやつらだって、言って済ませられない。自分の中にも、心の中にも、隠している中に彼らと同じものがあるなってことをね、すごく思わされることがあるんですね。でもですね、それと同時にその時はものすごい落ち込むんですけれども、でもそれと同時に、やっぱりそんな自分を清めてくださる、そんな自分を救うことができるのは、あの十字架で命を投げ打ってくださったイエス様の他には、誰もいないなってことにも改めてやっぱり気づかされるんですね。こんな自分を許して清めることができるのは、この世にも誰もいない、イエス様だけだな、イエス様に出会えてよかったなというふうにね、落ち込んではイエス様によってこう引き上げられるっていうんですかね。まあ、そんな風にして、自分の中にある偽善とか自分の不信仰に打ちのめされるたびに、イエス様のこの主の恵みによって信仰を新たにしていただくっていうことをね、これまで繰り返してきたように思います。あと何回ね、これを繰り返すか分かりません、正直。でもイエス様が見捨てない限り、私たちは何度でも刷新していくことができる、立ち返っていくことができると信じます。イエス様は7の70倍許しなさいって言われました。私たちが本当に心から悔い改めて、心打ちのめされてね、主のもとに立ち返るならば、イエス様は何度でも私たちにもう一度立ち上がる力、やり直すっていうんでしょうかね、信仰を新たにする、そういう勇気、励ましを与えてくださるのではないでしょうか。イエス様は決して私たちを見捨て孤児にはしない、約束をしてくださいました。すいません、最後の方ね、ちょっと個人的な話になってしまいましたけれども、そろそろ終わりにしたいと思います。最後にですね、このイエス様が今日引用したイザヤ書の言葉がありますけれども、このイザヤ書の言葉には続きがあるんですね。その続きの言葉を最後皆さんにご紹介して、そして今日は終わりたいと思います。イザヤ書の御言葉の続き、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている、彼らが私を拝んでも無駄なことである、人間の教えとして教えるだけだから。このすぐ後にイザヤ書はこんな風に続いています。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠されるね。バビロン捕囚を得てですね、一旦は御言葉に立ち返ったかのように見えたイスラエルの人たちでしたけれども、律法主義に陥ってしまった。それゆえね、神様言われるんです。私は見よ、私はこの度にもう一度不思議なことをする。それはイエス様のことですよね。そしてそのイエス様を通して、このイエス様を前にしたときに、私たち人間の知恵、私たち人間の悟りは無意味なものになっていきます。人間の知恵、人間の悟りには罪を取り除く力はありません。この世の中にはいろんな宗教があるし、いろんな教えがあります。で、それは一見私たちを一瞬励ましたり、一瞬私たちの生き方を変えたりするかのように見えますけれども、でも私たちの本当に心の奥底にある罪をですね、きれいに取り除くことは、どんな知恵にも悟りにも、それが人間から出たものである以上できない。 表面的には私たちを変えることができても、内側から本当に作り変える、私たちを生まれ変わらせてくれることはできないんですね。それができるのはキリストの御業、イエス様の御業だけです。十字架の血潮と、そしてこのイエス・キリストにある神様の愛だけが私たちを清めることができる、私たちを本当に変えることができます。この神様の愛だけが私たちを作り変え、私たちの内から偽りを取り除きます。どうかこの神様の愛が私たちの心をね、満たして、そして支配してくださいますように。そして偽善ではなくて、真心から神様を愛し、そして人を愛することができる、そんな神の子キリスト者としていただけるように祈り求めていきたいと思います。順番をね、ぜひ間違わないようにしたいと思います。神様の愛に満たされて、初めて私たちは変えられて、神の子にふさわしい生き方をしていくことができるようになります。外側からじゃありません。神の子に見られたいから、いいクリスチャンに見られたいから、いい行いをするは逆です。それでは本当の意味で私たちは変えられることはできない。でも自分の中にある偽善を正直に神様の前に告白し、自分の弱さを告白し、そして神様の許し、神様の愛、神様の本当にこの癒しをいただいて、私たちは変えられていくものになりたいと思います。ごめんなさい、少し長くなりました。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちは皆偽善者です。私たちの中には弱さがあり、ずるいところがあり、本当に人前では、よく見せたいという思いがあります。しかし神様、あなたはすべてをお見通し、すべてをお見通しでありながら、なお私たちのために十字架で私たちの身代わりになってくださいました。それほどまでに私たちを愛してくださる主よ、そのあなたの愛が私たちを清め、私たちを変えてくださいますように。主よ、どうぞ見せかけ、表向きだけではなくて、本当に心の底からあなたを信頼し、あなたを愛し、そして私たちの隣にいる人々を愛することができる、あなたに本当に喜ばれる神のこと、私たちがなることができますように。主よ、あなたの愛によって私たちの心、魂を作り変えてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。